主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。皆様お元気でいらっしゃいますか？あなたの毎日の歩みは神様の愛と恵みによってしっかりと支えられていますか？神様は今も生きて働いておられます。私の祈りに、私の信仰の願いにきちんと応えてくださいます。しっかりと恵みをくださいます。だから神様に対する信頼を持って祈り信仰を働かせてまいりましょう。それでは今日も聖書を一箇所開きたいと思います。新約聖書のマタイの福音書第18章19節のお言葉です。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。私はこの番組を通して皆さんに、神様に祈りましょう、祈るならば神様はきっと、いや必ず私の祈りに応えてくださるからと話をしています。そして私の祈りというものが単なる一人ぼっちの孤独な祈りであってほしくはありません。ですからもし皆さんが一人で自分だけで悩んでいることがおありでしたら、お便りをお寄せください。私にも教えてください。私も一緒に祈りますから、なんてことをお話ししています。祈るということについて、自分だけで祈るのではなくて祈りの友と呼べる存在がとても大切です。友、親しい人々というものが私の人生にはつきものですが、あなたにはどんな友達がいますか？遊びの友達であったり、金儲けのパートナーであったり、勉強仲間であったり、確かに私の生活の中には何をするにつけ友達であったり、あるいは親密な親しい関係の中にある人々が存在するものです。でももう一つ大切な事柄、祈るという事柄、神様に向かって私の信仰を働かせるという場面で、あなたは友と呼ぶにふさわしい存在をお持ちでしょうか？祈るということから、確かに私の心の願いですし、中にはあまり人前で話すべき事柄ではないという祈りの内容やそういう願いもあります。でもだからといって何もかも自分だけで引き受けて自分の心の中だけで祈ろうとすると、神様に対して豊かな恵みを求めて祈っているはずの祈りがなんだか秘密の事柄になり、自分だけでこっそりひっそりと祈っている何か萎縮した感覚の中での願いに終わってしまうのです。祈りというのはそんな窮屈なものではありません。神様が愛の神様であり恵みの神様ですから、私は堂々とおおらかな期待を持って神様に祈ればよいのです。そして祈るときに自分一人で隠し事のように祈るのではなくて、あなたのために一緒に祈ってくれる人とは祈りと友としてお互いのために祈り合うことをしてほしいのです。二人の人が心を一つにして心を合わせて祈ることの大切さを救い主イエス・キリストもまた語られました。もしあなた方のうち二人がどんなことであっても地上で心を一つにして祈るのであるならば、天におられる私の父、すなわち創造主なる神様はそれを叶えてくださるだろう。そう、私は祈りを秘密の出来事、隠すべき事柄にしてはなりません。私の心が萎縮して祈りそのものが狭いものになってしまわないためです。あなたが祈る夢やビジョン、願い事はぜひあなたの信仰の友と 分かち合ってください。夢とかビジョンということからも人と分かち合えば分かち合うほど実現される可能性が高くなります。共に祈ってもらうときに願い事は実現していきます。そしてみんなに分かち合って祈ってもらうと同時に祈り続けること、祈りには常に継続のイメージが伴いますから、一言祈ります。神様、ラジオの前の一人一人があなたに向かって友と祈ることができますように、皆によって祈ります。アーメン。それでは来週またこの時間に。